フィリシテ人は戦いに備えて軍隊を招集した。彼らはユダの底に集結し、底とアゼカの間にあるエフェス・ダミムに陣を張った。一方、サウルとイスラエルの兵も集結し、エラの谷に陣を敷き、フィリシテ軍との戦いに備えた。フィリシテ軍は一方の山に、イスラエル軍は谷を挟んでもう一方の山に陣取った。フィリシテの陣地から一人の戦士が進み出た。その名をゴリアトといい、ガト出身で背丈は六アンマ半、頭に青銅の兜をかぶり、身には青銅五千シェケルの重さのある鱗とじの鎧を着、足には青銅のすね当てをつけ、肩に青銅の薙槍を背負っていた。槍の柄は旗織りの巻棒のように太く、お滝は鉄600シェケルもあり、彼の前には盾持ちがいた。ゴリアトは立ちはだかり、イスラエルの戦列に向かって呼ばわった。どうしてお前たちは戦列を整えて出てくるのか。私はペリシテ人、お前たちはサウルの家臣。一人を選んで私の方へ降りてこさせよ。その者に私と戦う力があって、もし私を討ち取るようなことがあれば、我々はお前たちの奴隷となろう。だが私が勝ってその者を討ち取ったら、お前たちが奴隷となって我々に仕えるのだ。このペリシテ人は続けて言った。今日私はイスラエルの戦列に挑戦する。相手を一人出せ、一騎打ちだ。サウルとイスラエルの全軍はこのペリシテ人の言葉を聞いて恐れおののいた。ダビデはユダのベツレヘム出身のエフラタ人で、名をエッサイという人の息子であった。エッサイには8人の息子があった。サウルの治世に彼は人々の間の長老であった。エッサイの年長の息子3人はサウルに従って戦いに出ていた。戦いに出た3人の息子の名は、長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャンマであり、ダビデは末の子であった。年長の3人はサウルに従って出ていたが、このダビデは行ったり来たりしてサウルに仕えたり、ベツレヘムの父の羊を世話したりしていた。かのペリシテ人は四十日の間、アサナ・ユーナへやってきて同じところに立った。さて、エッサイは息子ダビデに言った。兄さんたちにこのイリムギ1エファとこのパン10個届けなさい。陣営に急いで行って兄さんたちに渡しなさい。このチーズ10個は千人隊の長に渡しなさい。兄さんたちの安否を確かめ、その印をもらってきなさい。サウルも彼らも、イスラエルの兵は皆、ペリシテ軍とエラの谷で戦っていた。ダビデは翌朝早く起き、羊の群れを万人に任せ、エッサイが命じたものを担いで出かけた。彼が幕営に着くと、兵は時の声を上げて戦線に出るところだった。イスラエル軍とペリシテ軍は、向かい合って戦列を敷いていた。ダビデは持参したものを武具の万人に託すと、戦列の方へ走っていき、兄たちの安否を尋ねた。彼が兄たちと話しているとき、ガトのペリシテ人で名をゴリアトという戦士が、ペリシテ軍の戦列から現れて、いつもの言葉を叫んだので、ダビデはこれを聞いた。イスラエルの兵は皆、この男を見て後退し、甚だしく恐れた。イスラエル兵は言った。あの出てきた男を見たか。彼が出てくるのはイスラエルに挑戦するためだ。彼を討ち取る者があれば、王様は大金を賜るそうだ。しかも王子を下さり、さらにその父の家にはイスラエルにおいて特典が与えて下さるということだ。ダビデは周りに立っている兵に言った。あのペリシテ人を打ち倒し、イスラエルからこの屈辱を取り除く者は何をしてもらえるのですか。生ける神の戦列に挑戦するとは、あの無かつれのペリシテ人は一体何者ですか。兵士たちはダビデに先の言葉を繰り返し、あの男を討ち取る者はこのようにしてもらえると言った。長兄エリアブはダビデが兵と話しているのを聞き、ダビデに腹を立てて言った。何をしにここへ来たのか。荒野にいるあの少しばかりの羊を誰に任せてきたのか。お前の思い上がりと野心は私が知っている。お前がやってきたのは戦いを見るためだろう。ダビデは言った。私が今何をしたというのですか。話をしているだけではありませんか。ダビデは兄から他の人の方に向き直って、前と同じことを聞いた。兵士の答えは、 最初と同じであった。ダビデの言ったことを聞いて、サウルに告げるものがあったので、サウルはダビデを召し寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のことで、誰も気を落としてはなりません。しもべが行って、あのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに答えた。お前が出て、あのペリシテ人と戦うことなどはできはしまい。お前は少年だし、向こうは少年の時から戦士だ。しかしダビデは言った。しもべは父の羊を飼うものです。獅子や熊が出てきて、群れの中から羊を奪い取ることがあります。その時には追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくれば、たてがみをつかみ、打ち殺してしまいます。私は獅子も熊も倒してきたのですから、あのムカツレのペリシテ人も、それらの獣の一匹のようにしてみせましょう。彼は生ける神の戦列に挑戦したのですから。ダビデはさらに言った。獅子の手、熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いありません。サウルはダビデに言った。行くがよい。主がお前と共におられるように。サウルはダビデに自分の装束を着せた。彼の頭に青銅の兜を乗せ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその装束の上にサウルの剣を帯びて歩いてみた。だが彼はこれらのものに慣れていなかった。ダビデはサウルに言った。こんなものを着たのでは歩くこともできません。慣れていませんから。ダビデはそれらを脱ぎ去り、自分の杖を手に取ると、川岸から滑らかな石を5つ選び、身につけていた羊飼いの投石袋に入れ、石投げ紐を手にして、あのペリシテ人に向かって行った。ペリシテ人は盾持ちを先に立て、ダビデに近づいてきた。彼は見渡し、ダビデを認め、ダビデが血色の良い姿の美しい少年だったので侮った。このペリシテ人はダビデに言った。私は犬か、杖を持って向かってくるのか。そして自分の神々によってダビデを呪い、さらにダビデにこう言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。だがダビデもこのペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を撃ち、お前の首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ペリシテ人は身構え、ダビデに近づいてきた。ダビデも急ぎ、ペリシテ人に立ち向かうため戦いの場に走った。ダビデは袋に手を入れて小石を取り出すと、石投げ紐を使って飛ばし、ペリシテ人の額を打った。石はペリシテ人の額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。ダビデは石投げ紐と石一つでこのペリシテ人に勝ち、彼を撃ち殺した。ダビデの手には剣もなかった。ダビデは走り寄って、そのペリシテ人の上にまたがると、ペリシテ人の剣を取り、鞘から引き抜いてとどめを刺し、首を切り落とした。ペリシテ軍は自分たちの勇士が殺されたのを見て逃げ出した。イスラエルとユダの兵は立って時の声を上げ、ペリシテ軍を追撃して、ガイの境、エクロンの門に至った。ペリシテ人は、刺し殺され、ガトとエクロンに至る、シャーライムの道に倒れていた。イスラエルの兵士は、ペリシテ軍追撃から帰ると、彼らの陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取って、エルサレムに持ち帰り、その分は自分の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に立ち向かうのを見て、軍の司令官アブネルに聞いた。アブネル、あの少年は誰の息子か。王様、誓って申し上げますが、全く存じません。とアブネルが答えると、サウルは命じた。あの少年が誰の息子か調べてくれ。ダビデがあのペリシテ人を討ち取って戻ってくると、アブネルは彼を連れてサウルの前に出た。ダビデはあのペリシテ人の首を手に持っていた。サウルは言った。少年よ、 お前は誰の息子か。王様のしもべ、ベツレヘムのエッサイの息子です。とダビデは答えた。ダビデに対するサウルの敵。ダビデがサウルと話し終えたとき、